教会に侵入する異教パート1。花城剛。
今日は教会に侵入する異教そのパート1という題で、学んでまいりたいと思います。本当の教会というのは、純粋な教会というのはどういうものか。それはキリストを愛し、その戒めに従う人々の集まりであります。そしてイエス様も昇天される直前にマタイ28の19、20でこのようにおっしゃいました。それゆえあなた方は言ってすべての国民を教えなさい。これは近定訳では弟子としてではなくて教えなさいとあるんです。父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。こうして、イエス様が守るようにということを教えることによって教会というものが、できていくことになっておりました。ところがこの前の写真にもありますように、聖書には一言も教えられていないことが教会内で今普通になされております。そして純粋な教会を見つけるのが今非常に難しくなっております。必ず何か異教から来たものが教会の中に入っております。ワーレイという人が、教会の歴史という本でこのように述べました。キリスト教会はローマ帝国内で国教となり、異教主義にとって変わった。暗黒時代に存在していたキリスト教会は洗礼を受けた異教と呼ばれても良いであろう。この洗礼を受けた教会というのは、つまりキリスト教を装っている異教のことであります。今日は聖書の中で繰り返し描かれています神の民と異教との間の繰り返されている、何度も何度も繰り返されている戦いをざっと見ていきたいと思います。まず創世記から見ていきたいと思います。創世記の9章の18に、箱舟から出たノアの子らはセム、ハム、ヤペテであった。そしてハムはカナンの父であると書かれております。この創世記を書いたのはモーセでありますが、初めからモーセはこの神の民と異教との間の戦いを頭に置きながら書いていったんでしょう。わざわざここにハムはカナンの父であると述べてあります。そして同じ章の20節に、さてノアは農夫となりブドウ畑を作り始めたが、彼はブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。カナンの父ハムは父の裸を見て、外にいる二人の兄弟に告げた。セムとヤペテとは着物を取って肩にかけ、後ろ向きに歩み寄って父の裸を覆い、顔を背けて父の裸を見なかった。このなんとなく日常でなされた小さなことだったかもしれませんが、聖霊はモーセに強い印象を与えて、このことを記録するように導きました。そしてこの小さな選択によってなされた行為は、将来どんな運命の別れになっていくんでしょうか。父を敬わない人の態度は、生き方はどのような民族を作っていくんでしょうか。 証の文に上官、あけぼの上官112ページには、人道に反したハムの罪は彼の心に親を敬う気持ちがすでになくなっていたことを表し、彼の品性が不真面目で汚れたものであることを示していたとあります。もう、父がノアがブドウ畑を作るほどにもう洪水から時間が経っていたでしょう。その中で最初は家族みんなが箱舟に入って救われたということを感謝していた日々だったはずです。ところが数年経った後、このような性格がにじみ出てきているんです。そしてこのハムは10章から詳しくその家系図が書かれてきますが、お読みします、ノアの子はセム、ハム、ヤペテの系図は次の通りである。洪水の後彼らに子が生まれた。ハムの子孫はクシと言います。そしてミツラム、プテ、カナンであった。そしてこの長男のクシの子はニムロデであった。このニムロデは世の権力者となった最初の人である。この家系図、人の名前がスラスラスラスラと書かれているんですが、このニムロデになって細かく情報をモーセは与えています。そしてこのニムロデはどういう人だったかということに我々に注目させようとしているんです。彼は最初に都市を作った人でありました。そして、もうアダムとエバから約1500年近くが経っていましたから、人間はもう堕落しておりましたが、動物もだんだん危険なものになっておりました。そしてこのニムロデという人は非常に力のある人で、そして動物、ライオンでも素手で倒すほどの力があったということです。そして人々を守るために町の周りに城壁を作った最初の人であったと言われています。ですからニムロデは人々から自分たちを守る存在として非常に尊敬されておりました。そして尊敬してだんだん彼を神のように仰ぐようになっていきました。このニムロデは10節からお読みします。彼の国は最初シナールの地にあるバベル、エレク、アカデ、カルネであった。彼はその地からアッスリアに出てニネベ、レホボテ入りカラおよびニネベとカラとの間にある大いなる町レセンを建てた。一つの家を作るのも大変ですけれども、彼は複数の町を作っていったんです。しかもこの町、黄色くしましたが、バベルとかアッスリアとかニネベとか、これは将来神の民にとって敵となる国々あるいは町であります。それらを作ったのがこのクシの子ニムロデであったんです。これをちょっと地図で見てみたいと思うんです。セム、ハム、ヤペテはまあ完璧に分かれたわけじゃないんです。混ざりながらですけれども、大雑把に言うとヤペテはヨーロッパに行きました。そしてハムはアフリカに行きました。そしてセムはこのアラビアのペルシャ湾の近くに移りました。そしてアブラハムはこのセムの家系から出ていきました。でこのハム、神の民の敵となるハムなんですが、 このハムはアフリカに行ったとはいえ、先ほども聖句で見ましたけれども、ニネベやらバベルを作りました。ここに載せてある都市の名前はすべてハムの、ニムロデの建てた町々です。セムの地域の中で作っているんです。ですから昔から神の民の中に異教が忍び込んでくるという傾向があるようです。このハムはあそこの方に家系図を英語ですけれども載せましたが、ニムロデという人がアッシリアとかバビロンの町々を作りました。そしてミツラムはエジプトをその後作っていくんです。そしてカナンという末っ子もいました。それがこのカナンの地に移ったあの異教徒でありました。その時は全ての人々が同じ言葉を語っておりましたが、時に人々は東に移りシナルの地に平和を得てそこに住んだとあります。そして彼らは互いに言った。さあレンガを作ってよく焼こう。こうして彼らは石の代わりにレンガを得、漆喰の代わりにアスファルトを得た。彼らはまた言った。さあ町と塔とを建てて、その頂を天に届かせよう。そして我々は名を挙げて全地の表に散るのを免れよう。彼らが塔を建てた動機がここに書かれております。自分たちの名を挙げるために、そして神様によって散らされるのを防ぐために、彼らは都会を作っていったんです。そして神様は人が都会に集中して住むということをは神の御心ではなかったんです。程よく散っていって人々は農業をしながら、自然と交わりながら、神と交わりながら生活していくことが神の御心でありました。しかしそれに反してこの人々は都会を作っていったんです。明石の文、あけぼの上巻の116ページにさらに2つほど彼らが塔を建てた理由が書かれております。一番目に、もし再び洪水が起こったならば彼らの身の安全を確保するためであった。要するに洪水が起こっても高いところにいれば安全だということです。二番目に、雲のある層にまで登れるから洪水の原因を突き止めることができるだろうと彼らは考えたと。問題の原因を突き止めるということは大事なことです。それが問題ではありませんが、洪水の原因は彼らは知らされていたはずです。それは地が悪に満ちたので神様が滅ぼしたんであって、これが何らかの自然の異常気象とかそういうものではなかったはずですが、彼らはこれを科学的に何らかの気象に異常があったんだろうという、その原因を科学的に調べようと思ったわけです。そしてこの塔の一部が完成したとき、ある部分にこの建設者のお家がマンションみたいに入っていったわけです。そして立派な調度品を置いて彼らの飾られた部屋は彼らの偶像に捧げられたというんです。もうすでに偶像が始まっております。洪水の奇跡からそんなに時が経ったわけではありませんけれども、すでに神様に背を向けている状態であります。次のページ117ページを見ると、さらにこの建設者たちの 精神のことが書かれております。彼らは神に不満の精神を抱いていたというんです。そして神のアダムに対する憐れみやノアと結ばれた深い契約、恵み深い契約を感謝して記憶しようとはせずとあります。神様が我々のためにしてくださったことを忘れることは罪であります。そして神様が私たちにしてくださった恵み深いことを感謝しないことは罪であります。不満の精神をそのまま放縦にしておくことも非常に危険です。そういう精神湧くことはあると思います。我々罪の性質を持っておりますから。しかしそういう精神を持っていたらそれに抵抗しなければいけません。それを放縦にしていくことが問題であります。そしてサタンはキリストの死を予表したその子羊を捧げるという犠牲制度がありましたね。これを軽視させるために偽物の捧げ物を考案したというんです。神の独り子を捧げるというあの儀式を軽視させるために何を考え出したか。人間は自分たちが考えた神々の祭壇に自分の子供を捧げるという習慣を作らせたというんです。人見悟空、人々が神から離れると正義、純潔、愛などの神の性質は圧政、暴虐、残忍ということに変わっていくというんです。ノアの箱舟の絵はよく丸く描かれておりますが、当時のあのメソポタミアの地域には太陽礼拝が盛んでありました。そして彼らも、バベルの建設者たちも人見悟空をして太陽礼拝をしていた人々でありました。そして実際にこういう遺跡が残っているんです。あの地域にいくつもあります。不思議なことにあそこだけじゃない、南米にも中米にもあったりするんです。ですからある人々はこのバベルの塔というのは四角くて太陽礼拝をするための祭壇であったと推測する人たちもおります。そして言葉が乱される前は秩序よく彼らは働いていたはずです。そして時に主は下ってその塔を見てこう言われました。民は一つで皆同じ言葉である。彼らはすでにこのことをし始めた。彼らがしようとすることはもはや何事もとどめないであろう。さあ我々は下っていってそこで彼らの言葉を生み出し互いに言葉が通じないようにしよう。こうして主が彼らをそこから全地の表に散らされたので彼らは町を建てるのをやめた。これによって町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を乱されたからである。主はそこから彼らを全地の表に散らされた。このバベルという言葉のヘブル語はバビロンという言葉と同じなんです。バベルもバビロンも同じヘブル語が使われております。そしてこれは混乱という意味があるんです。アケボの上巻119ページに現代にも塔の建設者がいるというんです。私は建てていませんよと思う方がいるかもしれませんが、これは霊的に書かれております。無神論者はいわゆる科学的推論によって彼らの学説を打ち立て掲示された神の言葉を拒否する。彼らは神の道徳的統治に批判を加え 神の律法を軽視し、人間の理性の十分なことを誇る。いわゆるキリスト教会の世界でも、多くの人々は聖書の明らかな教えから離れて、人間の推論や耳障りの良い作り話をもとに教義を作り上げている。そして彼らは自分たちの党が天の党へ、天の道、天への道であると指さしている。罪人は死なない。神の律法には従わなくても救いは得られると教える雄弁家の言葉に人々は賛嘆して耳を傾けている。飛びまして、今日の互いに相入れない心情や教派による混乱は、バビロンという言葉で実によく表されている。この予言は、終末時代の世俗的諸教会に当てはまるというんです。黙示録 18-2 に、バビロンは倒れた、そこから出てきなさいと、最後の警告がなされております。今日様々なキリスト教会があって、独特の、それぞれ独特の信条、教えを持っている。これは昔のバビロンという言葉でよく表されているというんですね。さて、このバビロン、あるいはアッシリア地方、ニムロデが建てたその地方に、その後、女神が現れます。その女神の名前は、イシュタル、あるいはイシュタールと言われます。これは、愛と戦いと豊穣の女神でありました。そして、この女神は、この地域にとどまらずに、世界中に行きます。世界中に行って、名前を変えていくんです。例えば、フェニキアというのはイスラエルの海側の方ですね。ここでは、これはアシタロテって言うんでしょうかね。それからセム人のアシュトレというんでしょうか。で、シュメール人のイナンナというんでしょうか。いろんな、これ以外にも、ローマに行けば、ビーナスとか、マドンナとか、アルテミスとか、いろいろな名前に変わっていきますが、皆愛と豊穣の女神という特徴を持っております。そして、このイシュタルには、伝説によると、息子であり夫である、タンムズという人がいました。で、このタンムズは、やっぱりお母さんの後を継いで、この、豊穣の神として、存在しております。それで、彼は、毎年、葉っぱが散る頃に死ぬとされておりました。そして、新芽が出る春に生き返ると信じられておりました。で、死んでる間は地下の、地獄みたいなところで、過ごしていたと。そして春になったら、イシュタールが、お母さんであり妻であるイシュタールが迎えに行って、そして復活するという、そういう二人の関係でありました。毎年それがなされていたんです。儀式として。そして、この習慣をもとに、暦のこのタンムズが蘇る、蘇る頃をタンムズという月の名前に変えられていきました。そしてユダヤ人でさえもその名称を使っていたんです。 この聖書歴でいう死が宗教歴で言えば宗教歴で言えば4月ですね。ところが農業歴というのもあってこっちが1月です。7月が1月なんですね。農業歴では1,2,3,4,5,6,7,8,9,10月に、農業歴の10月に当たるのがタムズと言われておりました。今の春であります。まあ初夏というんですかね、4月頃。そしてこの、まあ、ここは訳す時間がありませんでしたが、世界中に散らばったこの女神と息子のこういう方の神は名前を変えてあちこちに、行ったんです。イスラエルでは父のモデルとなるものをバールと呼んでおりました。そして息子のモデルになるものをタンムズと呼んでおりました。そして母なる神というか、天皇というか天の王女はアシュトレイですかね。そしてフェニキアではこの女神はアシタロテとか、バビロンではイシュタールとか、そしてローマではダイアナと呼ばれたんです。そしてインドではキリスト教の真似したんですよね、クリシュナという息子の役をした神があったんですね。で、親子関係のこの神々、母子礼拝が世界中に広がっていきました。エジプトではイシスという母とホルスという子供、インドではデーバキーとクリシュナ、それからローマカトリック教会ではマリアとイエス、これはキリスト教の像ではないんです。こういう異教から来たものに名前を変えただけの像であります。このイエス様は何か手に持っているようですね。地球儀か太陽か分かりませんが、そして時々この子供の顔が太陽である場合もあるんです。マリアが太陽の赤ちゃんを抱いている、そういう彫刻とか絵もあります。繰り返し繰り返しイスラエルは神から離れていきました。偶像礼拝に陥ってしまいました。ソロモンは列王記上11の7にこう書かれております。モアブの神である憎むべき者ケモシのために、またアンモンの人々の神である憎むべき者モレクのために、エルサレムの東の山のに高きところを築いたとあるんです。もう神殿のすぐそばにオリブ山でしたかね。そしてこのソロモンはこのような女たちの数、妻は数百人に上ったって。彼らの宗教は偶像礼拝であって、残酷で卑劣な儀式を行うように教育されていた。王は彼らの美しさに心を奪われて、神に対する義務と王国に対する義務とを怠った。そしてこの妻たちは彼に強い影響を及ぼした。そして彼に礼拝に参加させたって言うんです。そして彼は偽りの神々の礼拝に心を奪われてしまったって言うんですね。そしてソロモンも人間です。年を取って弱くなっていった時、その妻たちが彼の心を転じて他の神々に従わせたとあります。そして彼はアシュタロテ、女神アシュタロテに従い、そして ミルコムにも従ったと記録されております。そう、この主の麗しい神殿が建っていたのはモリアの山でしたが、そのすぐ隣のモリア山、あ、ごめんなさい、オリブ山でした。失礼。オリブ山の南の頂上に偶像礼拝の殿堂として堂々たる建物を建設した。そして妻たちを喜ばせるために巨大な偶像を建てたっていうんです、そこに。そして偶像というのは結局は、偶像礼拝というのは結局は太陽礼拝をして自分の子供を捧げるところまで持っていきます。実際にこのオリブ山で異教の最も下劣な儀式が行われていたっていうんです。ソロモンが建てたその建物にですよ。そしてかつて彼は神様に知恵をくださいと言って与えられて、そして一人の子供のために二人の女が争っていた時に知恵深い判決をして、その無力な赤子を助けてあげたことがありましたね。その彼が今度は生きた子供を犠牲として捧げる偶像の建立に同意するに至ったとあります。人はこんなにも感覚が鈍って麻痺するものでしょうか。偶像のそばにいても私は神様を信じているから大丈夫だと思うのは非常に危険であります。ソロモンのようにだんだんだんだん弱くなってきた後にどうなるか我々誰もわかりません。危ないところから離れなければいけません。近寄ってはいけません。そして人事ではなくて、エレン・ホワイトはアドベンチストホームで142ページでこんなことを書いているんです。親が子供たちを正しい環境に置くように注意しない場合が多い。彼らは家を選ぶときに道徳的な社会的な雰囲気よりも予的な利益について多く考えるために、子供たちは敬神の念を育て正しい品性を形成するのに不利な交わりを結ぶ。子供をモロクの神に捧げた可難人を非難する良心方よ、あなた方は何をしているのだろうか、いるのであろうか。あなた方はアンモンの神に非常に高価なものを捧げている。つまり子供を捧げているっていうんです。そしてあなた方の子供たちが愛されない好ましくない品性の持ち主に成長し、明らかな不敬の念、不信仰の傾向を示すと、あなた方は自分が信じていると言っている信仰が彼らを救うことができなかったことで、その信仰を非難する。親が子供の信仰を非難するって言うんです。あなた方は自分の蒔いた種、すなわち世に対する利己的な愛と恵みの富を軽く見なした結果を刈り取っているのである。あなた方は家族のものを誘惑の場所に移した。だから神様はあなた方の子供を誘惑から救い出すために奇跡はなさらなかったっていうんです。ソロモンの60年後ぐらいでしょうか、オムリの子アハブという北王国の王様がおりましたが、彼は全てのものに、彼の前にいた王様のよりも全てに勝って悪を行ったというんです。そして彼はシドン人の王エテバールというバールという名前がついている王様の娘イゼベルを妻にめとって、そして行ってバールに仕えたって、そしてこれを拝んだって言うんです王様が。 そしてサマリアに建てたバールの宮にバールのために祭壇を築いた。アハブはまたアシラ像も作ったというんです。そしてそういう王様に神様はエリアという人を選ばれて、アハブ王のもとに送ってこう言わせました。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられます。私の言葉のないうちは数年雨も梅雨もないでしょうと。そして去っていきました。そして本当にそういうことが起こったんです。3年経ってもうイスラエルというところは我々が想像しているより緑が多いところらしいです。森もあって非常に美しい場所、蜜が流れる場所だったと書かれておりますね。花があったということです。そして常に血も潤っていたんでしょう。その地域がもう3年も雨が降らなかったらどうなりますかね。もう一面茶色になっているでしょう。砂漠化していたはずです。もうアハブとしてはエリアを置いたらもう見つけて殺したいほどです。アハブもそれを知っておりました。そして3年経った時に神様はアハブに、エリアにアハブのところに行きなさいとおっしゃるんです。それまでずっと隠れてたんです。カラスに養われていた。神様はエリアにアハブのところに行きなさいと。皆さんだったら行けますか？自分の身を危険にさらそうとする人の前に行けるでしょうか？エリアは行きました。そしてアハブがエリアを見たときにこう言ったんです。イスラエルを悩ます者よ、あなたはここにいるのか、いるのですか。彼は答えた。私がイスラエルを悩ますのではありません。あなたとあなたの父の家が悩ましたのです。あなた方が主の命令を捨てバールに従ったためです。それで今人を使わしてイスラエルのすべての人およびバールの預言者450人並びにアシラの預言者400人この人々はイゼベルの食卓で食事をする者たちであったんです。税金で異教の祭司を雇っているんです。これをこの人々をカルメル山に集めて私のところに来させなさい。そして有名なカルメル山の戦いがありました。そして人々も集まってきました。エリアは言いました。あなた方はいつまで二つのものの間に迷っているのですか。主が神ならばそれに従いなさい。しかしバールが神ならばそれに従いなさい。そして戦い方のルールを説明しました。備え物火をつけないで置いといて神様の名前を呼んで、そして火を持って答える神を神としようじゃありませんかと。民はそれがよかろうと言いました。そしてこのバールの預言者たちは朝から昼までバールの名を呼んでバールよ答えてください続けたんです。ずっとです。疲れるはずです。しかし答えはなかった。そして祭壇の周りで踊った。非常に騒がしい礼拝であったんです。昼になってエリアは嘲笑って言いました。あなたたちの神様はどっか散歩に行ってるのか、あるいは昼寝してるのかと。で彼らはこれじゃ 大変だと思って彼らの習わしに従って自分たちの体を傷つけて血を流して自分の行いで神様を呼ぼうと思ったんです。そして夜夕方の供え物を捧げる時までそういうことをしていたっていうんです。ところが答えはなかった。そして今度はエリアの番です。彼はこの祭壇の周りに水をこぼさせてこの焚き火が燃えにくいようにあえてして、そして三度それをして、そして祭壇の周囲に水が流れて、そして周りに掘ってあった溝もその水で満たされました。そして夕の供え物を捧げる時になって彼は言いました。アブラハム、イサク、ヤコブの神、主よ、イスラエルではあなたが神であること、私があなたのしもべであってあなたの言葉に従ってこのすべてのことを行ったことを今日知らせてください。主よ、私に答えてください。私に答えてください。主よ、このためにあなたが神であること、またあなたが彼らの心を翻されたのであることを知らせてくださいと一言お祈りしたら、もう雷のようなドカンという火が下って、そして石も犠牲も焚き木も全部焼き尽くしたっていうんです。民はそれを見て感動して、主が神である、主が神であると言って、このカルメル山の戦いは決着がつきました。異教と神の民の間の戦いが聖書の中で何度も何度も繰り返されておりますが、何度も何度も神の民は失敗をします。エレミアという預言者は神様にこう言われました。あなたはこの民のために祈ってはならない、彼らのために嘆き祈ってはならない、また私に取りなしをしてはならない、私はあなたの求めを聞かない、あなたは彼らがユダの町々とエルサレムの巷でしていることを見ないのか。どんなことをしていたんでしょう。子供たちは焚き木を集めているって言うんです。悪いことではありませんね。父たちは火を焚いているって言うんです。これも悪いことじゃない。女は粉をこねている、悪いことじゃない。パンを作っている。何が問題かというと、これを天候に備えるというんです。天候というのは天の王女ということです。そして彼らは他の神々の前に酒を注いで私を怒らせる。エレミアの時代でもあのメソポタミアから発生した女神を彼らは、イスラエルは拝んでいたって言うんです。ここはアシタロテと書きましたけれども、どんな神でもいいでしょう。いろんな名前がありますから。例えばの話です。またパウロは新約聖書の話ですけれども、エペソで、伝道しておりました。非常に彼の働きが効果的であったために、この銀細工で、偶像を作っている人々の商売が危うくなったんです。売れなくなったんです。彼らはこのアルテ、全世界が拝んでいる大女神アルテミスと彼らは言ってますが、それを作ったり、あるいはその脇にあるこのアルテミス神殿の像を売っていたんです。非常に立派な建物であったんです。壮麗な建物、エペソ人の誇る 大神殿であったんです。で、このデメテリオという人が立ち上がってこう言うんです。 諸君、我々がこの仕事で金儲けをしていることはご承知の通りだ。しかるに諸君の見聞きしているように、あのパウロが手で作られたものは神様ではないなどと言って、エペソばかりかほとんどアジア全体にわたって大勢の人々を解きつけて謝らせた。これではお互いの仕事に悪評が立つ恐れがあるばかりか、大女神アルテミスの宮も軽んじられ、ひいては全アジア、いや全世界が拝んでいるこの大女神のご意向さえも消えてしまいそうである。こういう話をして、後に人々はもう2時間も、大いなるからエペソ人のアルテミス、これを繰り返して叫んだというんですね。こういうふうに神様の民と異教は戦いをずっと続けてきております。ところが、旧約聖書に戻りますが、非常に残念なことが起こりました。先ほどはエペソですから、異教ですから、わかりますが、エゼキエル8章では、神の神殿の中でなされていた憎むべきことが記録されております。エゼキエル8の9からお読みします。彼は私に言われた、入って彼らがここでなすことの悪しき憎むべきことを見よ。憎むべきことに黄色く変えましたけれども、私たちは識別力がなければいけません。神殿の中で、神の家の中でもし異教が入っているならば、それに対して憎むべき感情を持たなければいけません。悪いものは嫌だという感覚を磨かなければいけません。そこで私が入ってみると、もろもろの這う者と憎むべき獣の形およびイスラエルの家のもろもろの偶像が周りの壁に描いてあった。またイスラエルの家の長老70人がその前に立っていた。シャパンの子ヤザニアも彼らの中に立っていた。おのおの手に香炉を持ち、そしてその香の煙が雲のように昇った。そして続けて、また私に言われた、あなたはさらに彼らがなす大いなる憎むべきことを見る。だんだんだんだんもっと悪いものを見せるっていくんです。そして彼は私を連れて主の家の北の門の入り口に行った。見よ、そこの女たちが座ってタンムズのために泣いていたというんです。何のことかと思います。タンムズのために泣くことの何が憎むべきことなんでしょうか。先ほども言いましたが、タンムズは豊穣の神であります。彼は毎年秋に死にます。そして、まあ、地獄のようなところで過ごして、そして春にまた新芽が出る頃に蘇ると教えられておりました。そして、この起き上がるのは、復活するのは、春分の日であったと言われております。そして、その春分の日の40日前の期間は、タンムズのために、ああ、タンムズよ、蘇ってくださいと言って、心を魂を女たちが悩ます期間で、祭りでやったんです。こういう異教の儀式を神殿の中でやっていたというんです。異教の祭りを教会の中でやっていたというんです。そしてこのタンムズの母親であり愛人であるイシュタールは、この死の世界に行ってタンムズを救い出しに行くわけです。そして、春分の日に復活するんです。 そして春から夏にかけて冬まで12月25日になるまで、当時ですね、ずっと二人で仲良く地上で生きるわけです。で、この女たちが神殿の中で泣いていたというのは、タンムズのために泣いていたというのは、今日キリスト教会でなされている四旬節という祭りそのものであります。キリスト教会でなされている四旬節は聖書のどこにも書かれておりません。旧約聖書にさえも書かれておりません。この異教の儀式が教会の中で今なお守られているのは驚きではないでしょうか。キリスト教会でこの四旬節、あるいはレントとも言います。これの初日に日曜日以外の40日間、46日前なんですが、最初の日にこの額に灰で身を悩ますために十字架を描くようです。これは昔の儀式のタンムズの T を表していると言われております。聖書にこんなことはどこにも書いておりません。復活祭、つまりイースターとして、イースターとして今日も教会に守られている儀式の40日前、日曜日以外の40日前の灰の水曜日から始まって儀式が今日もキリスト教会内で行われるんです。そして40日が経って復活祭になりますが、なぜか卵とウサギがその儀式の中によく登場してきます。聖書のどこにもそういうことが書かれてない。クリスチャンたちもなんでかなと思っても、指導者が教えられる通りにただやっている。しかしこれらはタンムズと同じように豊穣、この多産の神様のを象徴したものであるんです。卵、生まれて増えるもの、ウサギもどんどん増えます。このイースターという言葉はドイツ語のオースタンという、ゲルマン民族の神話の春の女神なんだそうです。これエオストレという名前なんだそうです。そしてゲルマン人の用いた春の月名エオストレモナトに由来しているとも言われています。このオースタン、 OST という、これは東側という意味があるんだそうです。だからイースターというのは単純にイースト、東という意味かもしれませんね。東で生まれて、地に新しい命をもたらす春の太陽を象徴していたこの女神は、イースターの卵やイースターのウサギが象徴する旺盛な生殖と多産を約束したっていうんですね。そして、このエオストレというこの女神は、古代のカナンの多産の女神アシュタロテやアッシリアとバビロニアの愛と多産の女神イシュタルと同じ存在であることが分かっているというんですね。名前が地域によって変わっているだけです。そしてイースターの卵は、今はいろんなカラフルな模様がされますが、最初は赤だったんだそうです。これは血を犠牲にした血をにつけて、そこにタンムズの T を書いたところから始まったっていうんですね。これはバール礼拝の絵ですが、 毎年3月25日、この春に、春と、そして12月25日、真冬、ここでなされる儀式があったんです。ここでは、瞳悟空で、子供を、特に子供を捧げるという儀式がなされておりました。バール礼拝。そして、3月25日から、この12月25日までちょうど9ヶ月あります。そして、このバールの祭司たちは、処女に妊娠させて、春に。そしてちょうど9ヶ月経った12月25日に生まれるから、それを犠牲にしてたというんです。こんな忌まわしい教えがキリスト教会の中に混ざって入ってきているというんですね。憎むべきことであります。復活、キリストの復活を覚えるということは、そのものは悪いことではありません。私個人のために、罪のために死んでくださったイエス様が、蘇って私に救いを与えてくださる。これを覚えることは、非常に素晴らしいことです。しかし問題なのは、それと、息を混ぜるということが、問題なのであります。この先ほどのエゼキエル8章を続けて読んでいくと、これよりもさらに大いなる憎むべきことを見るであろうというんです。最初は壁に絵が描かれておりました。次に女たちが泣いており、タンムズのために泣いておりました。もっと憎むべきことって何なんでしょうか。16節、彼はまた私を連れて主の家の中庭に入った。見よ、主の宮の入り口に牢と祭壇との間に25人ばかりの人が主の宮にその背中を向け、顔を東に向け、東に向かって太陽を拝んでいたって言うんですね。25人というのは教会のトップの指導者であったというんです。大祭司も含めたトップの人たちです。そのトップの指導者がまず主の宮に背中を向けるということ、至聖所に背を向ける、そして顔は太陽礼拝の方に向ける、こういうことを物理的に今日やってないと思われるかもしれませんが、我々の教える信仰、教義、教理はこれと同じようなことをしていることがあります。こういうことは非常に憎むべきことであるというんです。神様はこれは軽いことですかって、あなたたちはこれ軽く見てると思いますが、ああちょっとぐらい異教の習慣、教会の中にいても神様を覚えているわけだから、儀式は異教から来たかもしれませんが、神様を拝んでその機会を利用してやってるわけですから、いいじゃないですか。しかし神様はこれは憎むべき技、そして軽いことじゃないよと言っているんです。だから神様は18節でこう言いました。それゆえ私も憤ってことを行う。私の目は彼らを惜しみ見ず、また哀れまない。たとえ彼が私の耳に大声で呼ばわっても、私は彼らの言うことを聞かない。そして彼らはバビロンによって滅ぼされました。 そしてバビロンの捕囚の後、神様は彼らを顧みて、もう一度イスラエル、ユダヤを作り直します。そして彼らはもう学んだんでしょうね。70年の捕囚期間、バビロン捕囚期間から辛い思いをして学んで、そして前のように大胆に悪いことをあまり犯さなくなった。罪を、偶像礼拝を。ところがまた極端に走ってしまいました。もう絶対偶像礼拝者と付き合わないと。そして見下すようになってきたんです。交わらない、絶対交わらない、近寄りもしない。そして彼らのことを犬とみなす、軽蔑する、そういう考え方にユダヤ人たちはなっていきました。400年が経ちました。イエス・キリストがこの世に現れて、そして神様がイスラエルを通して全世界に福音を述べ伝えるというその計画はなされなければいけないということを彼の模範をもって教えていったんです。異教徒は犬じゃない。信仰を持っていれば彼らも救われることができるんだと。そしてイエス様は全世界に福音を述べ伝えなさいと命令なさいました。そしたらもう聖霊の働きも加わって、あたかも山火事のように福音が全世界にあっという間に広がっていったんです。インドにも中国にもです。あっという間に、数年のうちに。そしたらもう異教徒は手も足も出ません。押されっぱなしです。どうやってこの神の民の宗教を抑えることができるか、もうなすすべがありません。もう圧倒的な強さであったんです、キリスト教の。もうこうなれば異教の人々に残された道はただ一つでありました。それは迫害することであったんです。もうこれしか方法はない。圧力を強めなければいけない。そして、命までも必要であれば取ろうと、そういう決心を持って異教徒たちは動き出します。当時ユダヤ人たちはローマに対して非常に反抗心を持っておりました。そしてローマ帝国としてはそういう反乱が起きないように、このすべての国民を、帝国の人々をローマに忠誠を尽くすかどうかのテストをしなければならないと感じたんです。そしてそういう圧力があっても、パウロや他の弟子たちのようにどんどん下層階級にも上流階級にも、男にも女にも、奴隷にも主人にも福音が述べ伝えられてきました。異教は焦ります。そしてこういうことを思いつきます。ローマという女神がありました。ローマという女神、このローマという女神に年に一度拝んで線香を上げさせようと。これをしたならばこの人はローマに 忠誠を尽くすものだとみなそう。そういうテストをしようとローマは考えました。しかし、真のキリスト者たちは、私が拝むのはイエス・キリストだけである。そういう生き方の方針を固めておりました。ローマという女神の前で、線香をあげるようにと。そういう圧力がかかります。時には、友情も混ぜられながら、愛情も混ぜられながら、そういう圧力がかかってきます。しかし、真のキリスト者は決してそれに屈しませんでした。ただ、天に行かれたイエス・キリストを仰いで、自分の命をかけて、救い主イエス・キリストに従おうと決心したのでありました。そういう人々たちが集められました。そして、ローマのコロセウム円形劇場というところに集められて、虐殺のような迫害が起こったんです。何千人、何万人という人たちが、何百年の間殺されました。しかし、キリスト者の殉教の地は、あたかも種のように、ヨーロッパ中に広がって、ますますクリスチャンが増えていったんです。そして、紀元300年ぐらいになると、ローマ帝国の約半分がクリスチャンであったと言います。サタンは、次の手段として、迫害よりももっと恐ろしい方法を考え出します。それは次回に回したいと思いますけれども、その手段は我々はよく知っていなければいけません。そして本当に私たちはキリストの側に属するものであるかどうか、自分で確認する必要があります。この純粋なキリスト教会の歴史を学んで、私たちの信仰の持ち方についてこれから次回に考えていきたいと思います。私たちの救い主イエス・キリストのために私たちは全てを捧げることができるかどうか、これが本当に問われる時代が間もなくやってきます。聖霊の助けが私たち一人一人に与えられますように。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村あざ今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。